からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
はい、南方熊楠が愛した不思議な粘菌のお話というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学農学生命科学部生物学科の福沢正史先生です。
こんばんは、福沢正史です。
そして今週のアシスタントは佐々木好美さんです。
はい、皆さんこんばんは、佐々木好美です。
先生、今日のお話は、粘菌のお話ということで、
はい、
これはベタなジョークですが、社会保険庁は関係ないです
よく言われるんですけどね粘菌は粘る菌と書きまして、その納豆菌のネバネバとバクテリアの菌ですね、はい、それ粘菌って言うんですけど、なかなか一般の方はご存知ないんじゃないかと思います。
そうですよね、耳で聞いて粘菌の話っていうと、うん、俺もそろそろ年だしなとかって、そういう話に
僕も年ですので、もう思ってますけど
どういう生物なんですか。
そうですね、まあ一言で言えば単細胞アメーバという生物だと思っていただけるといいと思います。
なるほど、顕微鏡の世界でよくある。
そうですね、まあ我々の目には見えませんが、うん、まあ、私みたいに熟達してきますと見えますけど、
そうすか、
顕微鏡レベルで、うん、大きさがだいたい10ナノメーターといいまして、1ミリのだいたい100分の1ですね。
1ミリの100分の1は、はい、見えるんですか。
見えますね。で、単細胞で地面の中でちまちまと生きているというような
地面の中に、はい、それで我々あまりお目にかかって
ない。そうですね、土壌アメーバって言われてます。はい、
ちなみにどういうものを食べてるんですか。
餌としましては地面の中にいるバクテリアですね。いろんなバクテリアいますけど、そいつをちょこちょこ食べながら、うん、2つに増えて4つに増えてという生活をして、日の目を見ないような細胞ですね、
うん、
はい、
地面の中っていうと何でしたっけ、最近のバイオの関係で、はい、随分生き物がうじゃうじゃいるというふうに聞いてますけど、
はい、
そうすると粘菌の餌もたくさんあるわけですね。
まあ、たくさんあると思いがちなんですけど、地面の中っていうのは実は正常な空間でして、
はい、
特定のバクテリアが多いとか粘菌がむちゃくちゃ多いっていうのはないんですね。ある特殊な時になってその、バランスがシフトして粘菌が増えたり、あるいはあるバクテリアが増えたりするってことはありますけど、
特定の条件というのは例えば
災害ですとか、例えば鹿のうんこが落ちます
か。鹿のうんこって言うか災害なんですか、それも
災害の一種ですよね。
あ、そうですか。
そうしますとバクテリアがまず、栄養に、糞を栄養にして増えますよね。でそういうような特殊な環境になると、バクテリアとかの特定のものが増える。でその次粘菌がそのバクテリアを餌にしてたくさん増えるというような生活を送ってますよね。
さて、その粘菌を食べるものもいるんですか。
粘菌を食べるものはほとんどいないです。
ほとんどない。
はい、粘菌はもう自分の天下です
じゃあバクテリアが増えて粘菌が増えたらそれで
やり放題、食べ放題です。
終わりですね、はい、じゃあなんかすごいですね、粘菌の天下ということで。ところでそのバクテリアが食べた、あ、バクテリアが食べた、バクテリアがうんこを食べるわけですね。バクテリアがうんこを食べて、それを粘菌が食べて、
はい、そうですね、
その状態でそこら辺に落ちてた鹿やクマのうんこはなくなるわけですね、
はい、そうですね、うん、で粘菌は最初糞製菌といいまして、はい、その最初に見つかったのはやっぱり鹿の糞とかの上に落ちてるのを研究者がこうルーペで見て、
はい、
ちまちま生えてるのを見つけたというわけなんですね。でアメーバですとその単細胞ですけども、粘菌の特徴としましては、うん、それが集合して多細胞になって最終的にこのなんていうんですかね、焼き鳥の串に丸い肉団子をつけたような脂質体というものに変化していく。つまり発生をするわけですね。
ちょっと待ってくださいよ先生、さっき、粘菌っていうのはアメーバのような生物だとおっしゃいましたけど、
はいはい、ちまちま生きてると言いましたけど、
そうですよね、それとその焼き鳥に串団子っていうのはどういう関係
なの。それはその粘菌がある程度その増えますとですね、うん、飢餓状態になります。
餌がない、人
間も増えたら餌がなくなるのと同じで、粘菌も餌がなくなってしまいますよね、
はい、
そうしますとそれは自分をその次世代に伝えたいという欲求が生まれるわけです、
うんうん、
で硬い殻を作った胞子を作るために集合を経てその胞子を作るわけですね。植物みたいな胞子を作るわけです。
という
ことは、あの聞き流しちゃいましたけど、アメーバの時にはその、細胞の壁はないわけですね。
壁はないですね。
全くヌルヌル、はい、ドロドロの
状態で。細胞壁と言いますけど、それはアメーバの時にはありません。はい、細胞膜がありますけどね。
うんうん、
だけども硬い殻を作る時には細胞壁ができないと、その環境の変化にはついていけない。硬い胞子を作る必要があります。
硬い胞子は殻をかぶってると。
はい、このそれを作るために集合して、うんうん、その串団子みたいなあの団子は1個しかつかないんですけど、その形をした子実体といって、その菌類みたいな形になりますね。
それはどうしてっていうと先が長い話になるんでしょうけど、
はい、
その1個で普通に生活できたものが餌がなくなったので、
はい、
集まるともっと餌がないような感じがしますけどね。
その時はもう餌を補充されません。単純に胞子を作る
だけの
ために特化してるわけですね。で最終的に菌類みたいな形になるので粘菌と呼ばれているんですけども、うん、厳密に言いますとその粘菌はそのカビとかキノコとは全然違う種類で、
はい、
変形菌という一つの分類群に属します。
大きなジャンルになるわけ
ですね。大きなジャンルです。だもうほぼ単独ですね、粘菌は粘菌で。
どのぐらい大きいかというと、
まあ、所詮ちまちま生きてるもんですから私たち哺乳類みたいには大きくないですけども、
グループとしてはあのかなり間が遠く離れてるわけですね。
そうです。もう完全に他の皆さんがご存知のいろんな生物とはもう全くかけ離れてる、うん、まあ、宇宙人みたいなもんですね。
カビとかはその顕微鏡で見るとカビもあの串団子が頭にくっつきますけど、
粘菌、はいはい、も同じような形はしてますね、
はい、あれはカビっていうのはいろんな仲間がいるわけですよ、
はい、
近縁に、
はい、
近くにいるのは例えばどういうものが。
粘菌の近縁というのは先ほど言いましたようになかなか近くいないんですけど、うん、あの例えば酵母菌って皆さんご存知ですけども、うん、ビール酵母とかパン酵母とかってありますけど、はい、あれは単細胞で、うん、あの真核生物といいまして、核が角膜に包まれているということが、
細胞の中の核になる部分
が、ね、ちょっと難しい話になってしまうんですけど、
うん、
それに対して皆さん知っている大腸菌とかいうのは核が角膜に包まれていない原核生物と呼ばれています。で真核生物で、まあ、我々研究してて、まあ、過当なものは酵母菌が代表的なものですけど、酵母菌はあくまでも単細胞なんですね、
うんうんうん、
多細胞にはなりません。それに対して粘菌というのは単細胞であるアメーバのステージから飢餓状態を経て多細胞10万個集まるんですけどね。10万個の細胞が集まって一つの個体みたいになってナメクジ状になって。
ナメクジですか。
形はナメクジです。あの目ん玉のトゲトゲはないです、
うん、はい。
で歩き回って最終的にカビの胞子みたいな感じの、うん、その串団子みたいな子実体というのに作るっていう特異な発生過程を取ります。
ということはまずアメーバ単独の時もウニャウニャウニャとこう動くわけですよね、
はい、ネバネバと
ネバネバとでそいつはまあ1個しかないからとりあえず自分の好きな方向に動くわけですね。でその10万個集まったナメクジ状態の時、
はい、移動体と言いますね。
移動体、はいはい、その移動体は10万個の意思があるんですか。
ね、10万個意思ありますね。あの先端部が、はい、あのオーガナイザーと言いまして、うん、その10万個の細胞を統制している細胞群が何パーセントかいるんですよ。
頭の方に、
頭の先端ですね。
先端、
はい、そいつが指示を出して全員を動かしているっていう感じです。その後の行動はその先端の一群 の、
うん、
あの内閣か知りませんけど、うん、その辺に仕切られているというわけです、
ね。10万人の国なわけです、
ね、国なわけです。小宇宙っていうかね。
でその10万個の粘菌はそのリーダーに引っ張られて、
引っ張られて
どこに行くんですか。
ね、あの先ほど言いましたように地面の中に最初にいるんですけども、うん、実はその子実体という胞子を作ったものは実は地上に出て、地上にとにかく胞子を撒き散らしたいという欲求を持っているものなんです、うん、
撒き散らすだって
地面の中よりは地上の方が、うん、あの風に飛ばされたり地上を歩いているちっこい虫についてどっかに移動できますよね。
なるほど。彼らにとっては虫もでかい生き物。
虫むちゃくちゃでかいですよね粘菌の子実体1ミリぐらいしかありませんから。
1ミリ、
はい、
高さ1ミリ、
高さ1ミリですから。それでも胞子の塊を地面から持ち上げるという進化的な圧力が加わってます、
うん、
そうしますと地面の上歩いてるちっこいダニだとか、うん、線虫だとかっていうのにピタッとひっついてですねどっか行けるということで、あのとにかく進化的な圧力っていうのは自分を広げたいっていう生物はどんな生物でもあるんですよね、
うん、
あのもっと極論を言えば遺伝子の DNA を伝えたいっていう広げたいっていうことがありますので、
はいはい、
粘菌もそれに従ってですね、
うん、
地上に出ていくと。だからその移動体というのは走行性があります。つまり光に向かって歩いています。
光に向かって、
はい、地面の中真っ暗ですよね、
はい、
だけど上に行くほどやんわりとこう光が見えてくるわけです、
うんうん、
そいつに向かって移動体は地面から移動していって、
うん、
地上に出た途端に、うん、そのカビみたいなあの串団子を作るわけですね。
なるほど、
はい、
そうするとその移動体ナメクジの10万個の移動体は、
はい、
まあ、全体がほぼ一緒なわけですよね。
そうです。それが個体といったら個体ですね、うん、
個体、
はい、
それが地面に出た途端に その串と団子と
に分化すると言います。
分かれるんですか、
はい、分かれるって
言います。10万個が、はい、どれぐらい使うんですか、絵の方には。
絵の方にはだいたい10万個のうち2万個を使います。つまり2万個を犠牲にして残り8万個を生かすというこういう戦略を取ってますね。
自己犠牲ですね。
自己犠牲です。
これは誰が考えたわけでもなく、
は
い、自然
に。これは神様だか分かりませんけど、年金が一生懸命アメーバで考えたんじゃないでしょうかね。
うーん、そのちなみにアメーバというのはどれぐらい昔からいるんですか。
おそらくもう後にも話しますけども、非常に古いと言われてますね。私たちはタイムカプセルと呼んでますけども、うん、おそらく植物とか動物が分子したあたりにもう年金はいたということが考えられてます。
ことは1億や2億のオーダーではない。
もっと大きいですね、はい、断層が出てきたのは40数億年前ですから、地球が46億年の歴史を持ってますけども、
はい、
生物は比較的早くに出てきたんですけど、まあ、年金は正確には分かんないですけども、うん、まあ、30億年とかあるいはもうちょっと新しいかもしれませんけど、比較的早い時期に真核生物が出てきたあたりで出てきたんじゃないかと言われます。
ということは、それだけの長い期間をずっと年金のままでいたと。
そうですね、
いうことですね。
だから、まあ、ある意味タイムカプセルというか、うん、今までもそうだし将来もそうかもしれませんね、うん、
でも先生、この年金はその単独のアメーバの時には増えないんですか。
増えます。
増えるんですか、
はい、もちろん餌を食べていっぱい増えます。
バクテリアを食べて2つに分かれて4つに分かれて、
はい、2、4、8ってやっています、
うん、じゃあ餌が豊富にある限りはアメーバのままでいていいわけですね。
そうですね、うん、もう土壌中どこにでもいますから、皆さんが公園に行った時、うん、どっか座ると、うん、お尻には数万匹の粘菌が数十万匹のバクテリアと一緒につくということになります。
なんか想像するとすごい、そのアメーバがうようよいるっていう。
うようよいますね。あ、まあ、誰も顕微鏡で見る人はいませんから、うん、大丈夫ですけど、
はあ、ちょっと気が遠くなりそうですけれども、はい、続けましょう。で、そのアメーバで増えることができるのに、まあ、もう一つ、一緒に集まって増える方法を戦略として
使っていると、はい、そうですね、発生過程ですよね、うん、発生をするわけです。
これは、まあ、もちろん餌がなくなったっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
そのうじゃうじゃ集まることによってで、その増えていくメリットっていうのはあるんですか。
そうですね、それもまたいろいろ我々があくまでも研究しても分かんないとこかもしれませんけども、まあ、集まっていく利点はおそらくアメーバ単独ではそんなに地上に出てもただ流されちゃうわけですけど、うん、集合体としてその地上に出ていってその胞子を残すということに対してはやっぱり集団で行った方がいいんじゃないかということが一つありますね。走行性を出すためにはやっぱり集団でうよよとナメクジみたいな形を取る方が上に行きやすいという、うん、ありますよ ね、
なるほどね。
であと多細胞体にならないと、あるいは生殖という面から見た場合には、はい、アメーバで単独でいるとどうしても有性生殖はありません、
うん、まあ、同じものが2つに分かれるだけですから、
ね、はい、それは二分裂と言いまして、うん、ただ増えていくだけですけども、例えば過当な先ほど出ました酵母菌でさえもちゃんと有性生殖があるんですよね、
う
ん、
お互い
つまりオスメスがあるんですよ、
はい、
で接合という形をとって遺伝子をシャッフルするということがあります、うん、で生物はほとんど遺伝子シャッフルしないと環境変化には足らない、要するに絶滅しちゃうわけですね、
うんうん、
粘菌では有性生殖が非常に稀なんですけども、うん、一応集合することによってお互いが近づくわけですよね、うん、そうすると遺伝子のシャッフルする機会が得られるっていう、うん、そういう面もありますよね、
うん、
はい、
ということは、そのお互いに、まあ、遺伝子をリセットするチャンスもあるし、そうですね、はい、で一緒にいることによって移動する速さも速くなる、
速くなりますね、
ということですね。
もう大きくなりますから、うん、もうどんどん歩けるわけですね、
うん、
アメーバ1匹がなかなか10マイクロメーターのものがちまちま歩いても、うん、1日歩いても
どのくらい行けるんだか分かりませんけどね。そうか、
もう移動体は一晩でもう10センチも歩きますから、ものすごい距離移動できます。
ということは、中でそのそれぞれのアメーバっていうのは一生懸命動いてるわけですね。
そうですね、
うん、
その動きも非常に研究対象になりまして、まあ、簡単に言いますと、その靴下の中に、うん、例えばパチンコ玉みたいな粒を詰めた状態ですね。
あんまり想像したくないですね。
したくないですね。ちょっと靴下って何が悪いかもしれないですけど、
うん、
そうしますと、そのパチンコ玉はそれぞれ動くわけですけど、じゃあ、うん、骨もないし筋肉もないし神経もない、
うん、
その構造体がどうやってその前に行くのかっていうのは非常に不思議な現象でして、
うん、
まあ、いろんな研究者がやってるんですけど、未だにメカニズムが分かんないっていう、うん、とかありますね。
さっきのその先端にいるいくつかの細胞のグループが指令というものでもないわけですね、
は
い、
指令は出してますね。
あ、出してるんですか。
出してることは分かってます、うん、これ6分おきにきれいに出ます。
6分おき
にパッパッパッと刺激が出ます、もう決まってます。我々オシレーションって言ってますけども、
うん、
集合するときも6分おきのシグナルに反応して集まってきます。
6分がなんかこうキーワードになってるわけですね。
そうですね、波になります。だから、うん、6分後にシグナルが来て動いて、シグナルがクリーンになると止まるという、動いて止まる動いて止まるを6分おきに繰り返していることがもう分かってます、
はい、 ちなみに先ほどのその、2万個が絵になって、
はい、
8万個が肉団子になるっていう話でしたけど、はい、これはあらかじめ決まってんですか？
決まってます。これもあのいい質問ですけども、これは比率調整と言いまして、
はい、
年金っていうのはプラナリア、ご存知でしょうか？
何でしたっけ、こう水の中にいるやつですね。
生物興味ある人は、そうですね、水の中にいるあのウズムシっていう、うん、ヒルみたいなやつですけど、はい、あれ例えば5個ぐらいに切っても、
うん、
5個の断片から1匹1匹プラナリアができるんです。
なんか再生 の, あのモデルみたいな
生物ですね。そうですね、その通りですね、うん、で年金の移動体っていうのは今言った2万個8万個という比率は、うん、やっぱり切っても同じなんですね。
あの今移動体も同じある10万個パサッと真ん中
から半分に切った時に1匹1匹の移動体になります。で比率がきれいに調整されます。で最小では例えば100個の細胞を集めてきたら、
はい、
20個が胃になって、うん、80個が胞子になります。こういう写真撮った研究者もいます ね,
すごいですね。
これは驚くべき調節比率だと思います。
ということはもう数に関係なしに絵になるのが2割 で,
そうです、ね、
頭にくっつくのが8割だと。
それがいかに遺伝子的に見て調節されているかというのも課題ですよね。我々も大きい人も小さい人もみんな比率が同じなんですよ、臓器の比率とかが、
うん、
やっぱりそれは調節っていうレギュレーションって言いますけど、そういうメカニズムがあるはずで、年金は10万個もそうだし100個でさえも同じ比率に調節されるっていうことがあるんですね。
1000倍ぐらいですかね。
だからちっこい串ができます。
ちっこい1ミリはないわけですね当然。
はい、1ミリもないです。
そうやって、まあ、増えていく胞子なんですけど、
はい、
胞子はかなりいろんな変化に強いわけですね。
そうですね、まあ、煮ても焼いてもとはいきませんけども、うん、あの乾燥シリカゲルにまぶして取っておくんですけどね、
うん、
乾燥には強いですね。あとは温度には実は弱いんですね。
うん、
もうあの大体あの通常の環境では生き残ることができます。はい、
というわけでその餌が少なくなった状態で胞子を作ると、
はい、
まあ、胞子を作るというよりも今お話聞くとアメーバの8割が胞子になっちゃうわけですね。
そうですね、
自分 で
生き残るという、
自分が8割の自分が生き残って2割の自分が、
はい、
まあ、そこら辺に残る。
そうですね、はい、
不思議ですね。
面白いですよね。
ちなみにその8割の自分っていうのは自分とその絵になった自分の区別ってあるもんですか？
誰が犠牲になるんでしょうね。
ま
あ、あの非常に学ぶべきところが多いと思いますけど私はどっちに行くのか分かりませんけどその時になったら、
まあ、それはあくまでもその10万個集まった中での話ということで、一個一個のアメーバを捕まえてお前どっちになるんだって言っても分かんないわけですね。
それもまああの面白い見方だと思いますけども、増殖期の時、つまりアメーバが2つ4つって増えてる時にはまだどっちに行くか決まってないと言われてるんですね。まあ、決まってるという説もあるんですけども、細胞周期といいまして分裂してるやつとしてないやつというふうに分けることができます。でその分裂してるやつは先端、分裂してないやつは後ろの方っていうふうになって、胞子と絵というふうに分かれていくという説もありますよね。だけどいずれにしろその、 あの移動体を切っても再生しますので、調節でどっちにしろリセットされちゃうのは事実ですけど、はい、
ちなみにその先ほど公園に行って座ったらお尻に何万個ってついてくると言いましたけど、
はい
はい、これはあれですよね、さっきの話だと、バクテリアを食べるということなので直接人間には
食べられないから
悪さはしないわけですね。
だから粘菌を触っても全然問題ないです。で僕は飲んだこともあります、実験の時に。だけどまあ何も起きませんでした。
そうですか。
だけどあの熱帯地方には実はあの血管の中に入り込む粘菌の仲間がいるんですよね。これはあの血液の中に入るエンターメーバという粘菌の仲間がいまして、それはもう非常に病気になっちゃうわけですけども、
うん、
それは粘菌と同じ電子持ってるんですよ。粘菌の一つの文化の形態ですよね、
まあ、一種の寄生
寄生アメーバですね、はい、
それは
恐ろしいです。
そいつは絵を作るんですか？
こいつは作らないです。
もうアメーバのまま、
はい、アメーバも入ったまま
ずっと、
はい、
まあ、人間の体って栄養豊富でしょうからね。
そうですね、まあ、そういう目に遭いたくないですけど。
さてさて、こういうアメーバなんですけど、実際にその体に生えたりはもちろんしないわけですね、さっきの。
そうですね、あのだけど面白いのは、粘菌では実は香りがするんですよ、いい匂いが
するんですか？
はい、これまあ化粧品に応用しようかなと考えたと思ったけど、うん、あの名前が悪いですよね、ネバル菌っていう
のは。ネバル菌はね、
化粧品にはならない
という
。だけどその香りというのはその森林浴をされた時に、
はい、
例えば湿った落ち葉だとかっていうような匂いと、
うん、
まあ、キノコの匂いを一緒にしたようなほんわかとしたこの、うん、森系の香りがします。
渋い匂いですね。
渋いってもあの爽やかと言ってほしいです
けどね。どっちかというと大人向けの匂い。
大人向けの、
うん、
はい、
あ、なるほど。それだと意外とあれですね、あの落ち着いた香りという感じで、
そうですね、 だからよく学生にはプレートの匂いを嗅がせます、うん、いい匂いだろ、いい匂い、匂いだろって、
うん、評判はどうですか。
いまいちですね、やっぱり
学生若いですからね。
若いですからね、
うん、
あの大人用の
香り、渋い大人でないとわからないということで、はい、はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ。この番組は弘前大学農学生命科学部生物学科の福澤正史先生を迎えして、コミュニネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先ほどからちょっと疑問に思ってたんですけどね、はい、アメーバのように動く、
はい、
でもカビのように胞子を作る。
そうですね。
この生物はどっちに分けたらいいんですか。動物なのか植物なのか、ね、あるいは前半動物だけど後半植物とか。
面白いところだと思いますね、うん、これはまあ、結論から言ってしまえばどっちでもないという、あるいはどっちでもあると言った方が正しいんでしょうかね。
そんな答えは予想してませんでした
か。例えば動物ですと、うん、例えばサンゴとかあるじゃないですか、
はいはい、
でサンゴっていうのはなんか植物的に見えますよね。
ですよね。
綺麗ですよね、うん、だけど実は動物であるっていうようなことで、うん、なかなか生物っていうのは形だけでは判断できません、
うん、
で粘菌の場合にもその子実体が植物的な様相を示しますけど、アメーバは動物的ということで、うん、
はい、
じゃあどう判断するかというと、結局今は遺伝子の時代ですよね、
うんうん、
でゲノムプロジェクトといいまして、その遺伝子配列を全部決めちゃおうっていう、つまりどんな遺伝子があるかっていうのを洗いざらい明らかにするっていうのが、
う
ん、もちろん人間もみんな分かってますよね、
はいはい、
で粘菌も分かっていまして、そうしますと植物の遺伝子と動物の遺伝子半々持ってます。両方持ってるんですよ。
へ
ー。だからタイムカプセルっていうのはそういう意味もありまして、うん、要するに動物の特性、植物の特性両方を大昔からずっとそのちっちゃいアメーバの中に秘めて、今までちまちまと生きながらえているっていうような、うん、生物ですよね。
ということは逆にその数十億年という寿命の長さを、
はい、
まあ、証拠立てる部分でもあるわけですね。
逆に極端に変わらなかったと見た方がいいかもしれませんね。だから非常に原始的な動物とか植物の遺伝子をまだ維持しているという、しかも数を少なく維持しているわけです。動物とか植物みたいに高度に発達しますと遺伝子の数がどうしても増えてきますよね。粘菌はもっともっと凝縮した形ですので、研究しやすいっていう面があります、ね、
調べるのにも都合がいい、
はい、
ということは、まあ、そんなに遥か昔に動物も植物もなかった時代から生きてきた生物だ、
はい、そうですね、
ということですね、
はい、で特に植物的な場面ではセルロースといいまして、
うん、
皆さんがよく服に使う綿とか、ああいうのみんなセルロースという成分でできてます。
あ、
つまり細胞壁というのは一番地球上で最大のカーボンソースと言われてるんですけど、
カーボンソースというのは炭素ですか。
炭素ですね、うん、炭素源ですよね。燃料になるっていう意味ですね、簡単に言えば。
あ、薪と
薪もよく見たらセルロースですよ ね、うん、あれね、
あれはセルロースの塊なんですか。
セルロースとリグニンって言って別の成分も入ってますけど、
うんうん、
要するに今バイオエタノールとかっていうものが騒がれてますけど、バイオエタノールはその地球最大のカーボンソースをなんとかエタノールに変えようと、細胞液を壊してアルコールに変えちゃおうっていうプロジェクトですよね、
はい、セルロースってのはなかなか分解しづらいもんだって聞いたことがありますけど、
そうですね、だからそこが一番難しいところですけど、この細胞性粘菌にはなんとセルロースがあるので、植物的な面が非常に強い、
うん、
特に胞子の外壁、あるいは柄の外壁ですよね、
はい、
要するに固くならないといけませんから、
うん、
アメーバは柔らかいですけどね、
はい、
でそのセルロースの合成酵素というのがありまして、うん、これは粘菌では1種類あるんですけど、
うん、
植物では何種類もあるんです。だからセルロースの研究するには粘菌は1つしかないからいじくりやすいと。
あ、逆にね、
はい、
うん、
植物では5個もあればね、
うん、
じゃあ1個をいじっても残り4個はどうなんだって聞かれるわけです、う
ん、どれがどれ
由来なんだ、どれがどれがどうなってんだってなるけども、うん、粘菌っていうのは簡単なだけに1個だけいじればいいという、
うん、
で粘菌でそれを壊したアメリカの研究者がいまして、
うん、
でセルロースの合成を止めますと粘菌がブヨブヨにですね、
うん、
もう半分溶けた雪だるまみたいになっちゃ う、 っていう。でその研究者はそれをスノーマンというふうに論文に書いてますけども、う
ん、ちょっと温度が高いス
ノーマンです。温度が高い雪だるま、
うん、
要するにベロベロにサポートがないですね、硬いところが。
持ち上げるにもその支持するものがないと、
はい、そうです。要するに硬い細胞液がないともうドロドロに持ち上がらないっていう、
うん、
これは植物では簡単にできないことですよね、
うん、
もしかしたら植物だとその5個の遺伝子を壊した途端に死んじゃうかもしれません。
あ、
破裂しちゃうわけですね、
うん、
粘菌の場合には大丈夫なんです、
うん、
はい、
ということは先生、アメーバの時にはセルロースっていうのは作ってないわけですね。
厳密に言えば少しはあるんですけども、
うん、
ほとんど作ってないですね、
うん、
活性はないですね。
で、そのさっきの串団子を持ち上げるときもすでにできてる、
はい、串は串で固くなきゃいかんと団子はまあ柔らかいですけ ど、
あ、なるほど、
中のプチプチは硬いと、
プチプチは硬いと、
はい、
でその境目でセルロースを作るわけですか、
はい、一つの細胞文化の指標ですよね、
うん、どの段階で作るんですか。
これはやっぱり胞子が形成されるときにアメーバが硬い胞子を作るわけですから、その途中で作っていくわけです、
うん、あ、 ということはそのさっきの10万個の移動体の最中はまだ作らない。
移動体は作ったら固まっちゃいます
ね。ああそうですね、
はい、
うん、
固まる前の状態で移動しといて、うん、じゃあ胞子になろうかなと地上に出た時に一気に作るわけですね、うん、そうすると固いものができるという。
もちろんセルロースの材料は自分の体から作るわけですよね。
はい、もうあの発生中は餌食べてませんから、うん、もうあのアメーバで増えてる時に貯めたエネルギーを使って作ってます。
へ、
これ植物と違うところですね。植物はいつもエネルギー得てますから、
あの根っこから吸収
する、ね、根っこからもありますし光合成もありますし、
ね、光合成もありますね。
粘菌は一切餌を絶った状態でそれができるわけです。
断食状態で。
そうです、その通りです。
自分を変化させる、
はい、変化させて生き残るという。
すごいですね、素晴らしいですね、
はい、
この粘菌なかなかこうユニークですけど、
はい、
やっぱり我々としてはちょっとイメージとして遠いですよね。
そうですね、なかなかあのリンゴとかだったらみんなリンゴ知らない人はいませんけども、うん、弘前のとかこの青森の人で、だけど粘菌って多分あの高校の教科書に実は載ってるんですけどね、あの探してみるとちまっと載ってますし、う
ん、
実は数年前 の, あの大学のセンター試験でも問題に出ましたよね。で一応メジャーなとこもあるんですけども、うん、で一般の方っていうのはまあちょっと古い話なんですけど、例えば風の谷のナウシカっていうアニメがありましたよね。
もう
私が40年前のもう学生の時に宮崎駿先生が描かれたあの漫画ですけども、まあ、非常にその草分け的なアニメの草分け的な作品ですけども、ここであのナウシカがその腐海を旅している時に粘菌を見つけてですね、粘菌を試験管に入れて持ち帰ると、でそれで研究する場面があるんですね実は。
あ、そうなんですか、
はい、
気がつかなかったな。
それであの不快というイメージがありまして、そこにはあのカビとかがいっぱいあるんですけど、その中で粘菌を飼っていて、である時その粘菌が大きくなってその町を飲み込んでしまうというようなシーンがあります。だそういうところで粘菌がそのあの学生にはそう言うと意外と分かってる人がいるんですけど、だんだん年を取りについて分かる人がいなくなってくるんで説明しづらいですけどね。
ということは宮崎駿さんはそういう粘菌も頭の中にきちんとイメージがあってそれを作られたわけですね。
そうですね、あのおそらくあのそういうイメージでエコロジー的な考えが終わりだったと思うんですけどね。あの特にそのナウシカの物語はそう書かれていると思います。それであのその時に使われた粘菌の題材っていうのは実は神聖粘菌といいまして、
はい、
あの私はさっき串刺しあのその
あ串団子
串団子、
はい、
串団子の話した時に、うん、あれは実は細胞性粘菌といいまして、ちょっとまた、うん、専門的には分離違うんですよ。で神聖粘菌はそうやって巨大化することが知られています。
あ、実際に巨大化するんですか。
はい、先ほどあの細胞性粘菌の移動体はナメクジ状だと言いましたけど、新生、はい、粘菌はむしろあの不定形なんですよね。巨大になれると。
1個がですか。
1個が、だからバケツに入れとくぐらいの大きさになります。あの黄色い大きなネバネバしたなんていうかなスライムっていうかベターッとしてるような
それが1個の細胞
ちょっと気持ち悪いですけどね。あ、それはいい質問だと思います。その大きなバケツに入れるほどの大きな移動体が1個の細胞かどうかという、これ実は1個の細胞なんですね。で専門用語で言いますと多角体と言いまして、核はたくさん入ってるんですけども、はい、細胞としては分かれてないんですよ、
うん、
でそれが子実体を作るときに分かれるんです。
あ、一個一個に、
はい、でこれは全然細胞性粘菌と大きく違います。
へ、
はい、
ということはその移動体うにょうにょしてるのはたった一個の細胞 でそれがバケツサイズになると。
そうです。だからナウシカで使われた題材の粘菌は新生粘菌の方なんですね。実は巨大化するという方は、はい、
その巨大化したその新生粘菌も、先ほど細胞性粘菌食べるあの天敵がないとおっしゃいましたけど、はい、そっちも天敵なしですか。
確か中国の古い言い伝えかなんかで食べた人がいるとか。
あ、っていうことは人間がですか。
そうですね、私はでも食べたことないですけど、
うん、
美味しいっていうなんか噂聞きますけども、うん、いつか学生に食べさせてもいいかなと思うんですけど。
まず実験ですか。
まず学生に食べさせておいて。まあ冗談ですけど、
うん、ということは食べれるかもしれないけど実際にそれを食べる、
まあ、食べる人あまりいないですよね。
人間もいないし動物もあまり、
はあ、あまりいないですね、はい、
やっぱり無敵なんですね。
無敵ですよ。
ちなみにその、ナウシカの場面でその、粘菌はどうなるんですか。
粘菌は最後に巨大化してですね、そのトルメキアという町を飲み込むということになります、
うん、そのまんま飲み込んだままで終わり。
で飲み込んだらあの、まあ、ちょっとこれは詳しい話ですけど、オウムというそのダンゴムシのお化けみたいなのが大量にやってきて粘菌と一緒になってですね、まあ、そこで不快になるっていうお話だったと思います。そうするとそれで環境が浄化されるというようなふうにいきますよね、
うん、
だからまああの非常にその生態系を考える上で、まあ、確かにそういう粘菌とかバクテリアとかそういう我々が目に触れないようなやつが、まあ、葉っぱを分解したり例えば動物の遺体を分解したりっていうような、うん、シーンがそこで想像できますよね、
うん、 そういうその自然のなんていうかなリサイクルみたいなものは、はい、ごく最近いろんなところでね、あの環境問題とかがあって、ね、あのニュースとかテレビにも出ますけど、はい、これ最近の概念なんですかね。
いや、あの、まあ、概念的にはまあ古いんでしょうけど、まあ、あのここで表題に置きましたこの水方熊楠というのをここであの紹介したいと思うんですけど、
はい、
あの水方熊楠さんはそのエコロジーという言葉を日本で最初に使われた方だと言われています。
エコロジ
ーで時代的には、はい、あの江戸時代に生まれてますから水方さんは、それで亡くなられたのはあの戦争に入ったぐらいですから、非常にその時代に生きられた方ですね。
まあ、我々としてみるとかなり古い方ですよね。100年
ぐらいですよね、うん、はい、でその時にあの実は水方さんというのはあの18カ国語を操るその生物学者なんですね。
生物学者で18カ国語、
はい、要するにいろんなこと知りたいから、うん、ちょっと興味持ったら全部やろうとするわけですよ。
うん、
例えばフランス語の論文があったらフランス語やるし、
うん、
イタリア語だったらやるしみたいな、うん、その道を全部極めたいっていう、まあ、科学者の典型的ななんていうかな欲求を満たそうとする
知る欲求、
はい、知る欲求ですよね。強い、うん、むちゃくちゃ強い人ですよね。
我々だったら知りたいけどもめんどくせえからそこら辺っていう、そう
ついつい宿題もしないしってなりますけど熊方さん、あ、水方さんはその逆でですね、うん、進んでそれをやった方 で、
うん、
でその中でも年金研究は比較的っていうかもう当時はもう最先端でやられていた方ですね、
うん、
で先ほどナウシカで紹介しましたその新生年金の研究では第一人者で、
うん、
あのイギリスの、まあ、世界一 に近い論文、まあ、世界一と言ってる人もいますけどネイチャーという論文があります、
うん、
でここにその当時で51編論文を出したそうです。
これはすごいんですか。
これはむちゃくちゃすごいです。
めちゃくちゃすごい、
はい、私死ぬまでに出せるか分かりません。それでその50編の中にはなんと天文学とか他の学問も混じってるんですね。昆虫とか
生物学だったんですよね最初は、は
い、だから博物学者でもあり、うん、天文学者でもありもうマルチ人間というか、うん、もう超人ですね。
すごいですね、
はい、そういう方がその当時に生きられていてあの年金の研究をしてたっていうのは非常に面白いことで、
超人が地味な年金を研究するってなかなか絵になりますね、
はい、絵になります、
うん、
それで標本とかたくさんもう残されていますね。
どうやってその研究するにもいろいろお金がかかると思うんですけど、はい、スポンサーとかついてるんですか。
いやこれは実はあの熊楠さんは一人でやったそうです、はい、本当に独学で師匠もいなかったそうですね。
師匠もなし、
はい、
すごいですね。
だからもうその知を追求しようという力のみでやってきたっていう、本当にもう神様みたいな人です。
知りたい、知りたいから知るんだみたいなんですかね、
はい、もうヒーローですよね。そういう点では
やっぱり研究者としてはもう見上げた存在ですね。
そうですね、もうあの熊楠さんは東大に入ったらしいけど、あの同期に夏目漱石とかいたんですよ正岡子規とか。であのやったんだけど研究が好きでもう途中であの辞めちゃってそうですね東大。
え、東大って普通勉強するんじゃないですか。
熊楠さんはなんか山ばっかり行ったそうです。
あ、東大じゃ物足りないと、
はい、物足りないと、うん、その後イギリスだとかアメリカに留学して、うん、当時留学するって言ったらもう大変だったと思うんですよね、
うん、
それで研究を進めたっていうんでものすごい人ですね。
留学って先生もどっかに留学されたんですか。
そうですね、私はあの、基本的にはドクターコースといいまして博士課程終わったからは、うん、あのイギリスの方にだいたい10年間も行ってます。あの弘前には5年前に来たんですけども、うんうん、で最初の5年はあのロンドンに行って、その後5年はスコットランドといいまして、ね、イギリスの北の方にいました。
じゃあそのお話はちょっと曲を挟んでじっくりと伺いたいと思います。
はい、
わ
かりました。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学農学生命科学部生物学科の福沢雅史先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先ほど、留学の時 の、 あの、はい、悪さを白状していたっていう話だったんですが、あの学生時代から年金勉強していらっしゃったんですか。
そうですね、あのたまたま私が行ったあの、まあ、たまたまなんですね、すべてね、あの高校時代から実は植物が好きで、はい、まあ、いろいろ植物の栽培、いろんなマニアックなものをやったんですけど、食虫植物だとかランダとかね、
はいはいはい、
まあ、その手の筋はあるんですけど、
はい、
あの実際研究室っていうのはそんなものやってなくて、あの比較的先端研究やってますので、で私が行ったところはたまたま年金をやっていたので、そのまま、はい、あのこの年になるまでずるずるずると年金を、
うん、年金の移動体のように
移動体のように、
うん、でその移動体のようにイギリスに行って、
そのまま行ってしまった、移動してしまった
移動してで、あの2割あの根っこを日本に残したぐらいにして、
ね、根っこ何もなかったですね、その時はね。
あ、そうですか、
はい、片道燃料でも行っちゃいましたから。
なるほど、はい、どうでしたイギリスの研究生活
って。やっぱ最初は英語ができないのでかなり苦労しましたね。だけどまあイギリスの人はあのイギリスは比較的日本に近い環境だと僕は思ってて、あの、うん、行った慣れると本当に過ごしやすいところでしたね。あの人もいいし、うん、あのみんな優しいし、うん、みんな英語喋れるだけ私たち喋れない人に対しては親切にしてくれる。
あ、逆に、ね、
で最初ロンドンにいた時はあのがん研究所っていう、今年金でがんと関係ないかもしれないけど、うん、当時はがん研究所で年金があった時代もあって、そこの先生のところに行きました、うん、でそこではあの年金をあのの遺伝子発現っていうのを研究したんですけども、まあ、隣の研究室は実はティムハントって言いまして、うん、あの酵母菌の細胞周期をあの研究してるところで2001年に、はい、あのノーベル医学生理学賞を取ったという
ノーベル賞
研究室が自分のやった隣にあったんですよ。で当時は全然そんなの分かんないから、うん、右も左も分からずでやってましたけど、廊下でよく挨拶したティムハントが実はノーベル賞受賞したって、うん、たまりましたけどね。
すごいですよね、
はい、
あのイギリスっていうとなんかこうのんびりした環境っていう印象があるんですけど。
そうですね、あのその研究所は本当に平屋建てで、うん、もうホテル の, そのリゾートみたいな作りでしたね。もう庭にはピーターラビットがちょこちょこちょこちょこ歩いてますし、ちょっとあの歩いていくと今度あの馬に乗ったこの、あの女の人がカッツカッツって形で散歩したりですね、すごいあの英国的なところがありました。春はもう菜の花で真っ黄になるような、うん、あの郊外でしたね。
そこで先生あの真面目に勉強されたんですか。
あとあんまりやってないというのは嘘ですけど、一応お金もらってますので、うんうん、あのきちんとやってました、
はい
はい、
イギリスというとねティータイムっていうのは結構
あるみた
い
ですけど、あの当時はその研究所のしきたりとしまして、うん、朝10時と午後3時に必ずティータイムがあるんですよ。で僕が行った時には英語の勉強も兼ねて両方のティータイムに出てたんですけど、さすがにそれだと、うん、例えば10時にティーをして、うん、ちょっと仕事するとすぐお昼なんですよ、ね、何も仕事にならないってことで、うん、あの午前中のはやめちゃいましたけども、うんうん、でもあのイギリスの人はみんなティータイム守ってましたね、うん、あれは見事に守ってます、はい、
余裕ですね。
余裕 で早く帰りますしね。5時半とかにはもうみんな
きちんと、
その後いるのは日本人だけです
、はい、いいですねそれまた、
まあ、あの非常にやりやすい環境でしたね。でその後あのスコットランドの方に、うん、エジンバラの北の100キロぐらい行ったダンディーというところに、
はい、
あの移りまして5年いましたけど、うん、ダンディーというのはあのご存知か分かりませんが、何年かもう昔かな、クロコダイルダンディという映画があったんですよ。
その、あの
ミック・ダンディという主人公の男性はオーストラリアの人なんですけど、そのダンディーという名字はですね、うん、そのスコットランドのダンディーから移住した人があのの子孫っていう、そういうあのいきさつがあるんですよね。
スコットランドというとあの、スカートのような衣装と、
はいはいはい、バグパイプと、
バグパイプとね、はいはい、あとはスコッチですかね。
そうですね、まあ飲む方もあれでスコットランドはもう スコッチの蒸留所がたくさんありますので、
はい、
僕も何回もあのいろんなところに行きましたね。で近くのパブに行きますと、
うん、
ボトルがもうずらーっと並んでるわけですよ、
はい、
で1日1個ずつ左上から
順番に
順番にそういう生活をやっていると、うん、いろんなものを飲めて面白いですね。
やっぱり地元で飲むと美味しいもんですか。
美味しいですね。やっぱりスコットランドだとその雰囲気がやっぱりあのいいですから、
うん、
あのしかも結構結婚式とかになるとさっきのスカートとバグパイプの人がたくさん清掃ですから、
はい、
子供もそういう服着て可愛いですよね。
可愛いですね、
はい、
そっか。スコットランドでスコッチを飲むっていうのは、まあ、九州で芋焼酎を飲んでる
ので、その通りですね、はい、
とてもあのじゃあ食べ物も美味しくて
そうですね、うん、あまあイギリスはまずいっていう人もいますけども、うん、決してその家庭料理とか別に普通で、あのイギリスは例えばあのカレーとかは移民の方が多いですから、うん、あのカレーとかたくさんお店ありますし、
はい、
あの中華料理もたくさんありますし、もうあの全然飽きないですね、
うん、
はい、
そういう研究環境の中で、まあ、年金がじわじわと、
そうですね、
あの頭の中に染み込んでい
った、染み込んでいくという、うん、大変恵まれた環境に置かせていただいたと思いました
今からでも戻りたいようなもんじゃないですか。
そうですね、うん、あの実を言うと日本には帰ってきたくなかったんですけども、まあ、いろんな気さつで帰ってきたんですけど、
うん、
向こうで最後あのずっと死ぬまでいてもいいなとはちらっと思いましたね。
あ、なるほどね、
はい、
で実際にそのいい環境で勉強した年金なんですけどね、
はい、
ずっと疑問に思ったんですけど、まあいろんな学問的な成果は年金くんは、はい、くれるわけなんですが、
そうですね、
具体的にというか現実問題として年金から何かこう人間が、はい、例えば食べるものとかをもらうっていうことはできるんですか。
そうですね、なかなかそういう人の役に立つかって言われたら、まあ、研究は全て基礎研究はそうだと思いますけども、うん、まあ、たくさんどうでもいいようなことやってるわけですよねその中でポツポツとその人間の役に立つものが出てくる可能性があるっていうことでやってるわけで、うん、あの その中で例えば年金では薬学の面から見ますと、うん、その薬っていうのが実は注目されてるんですね。抗がん剤だとか、例えばカビからある抗がん剤が見つかっている いるんですけども、
はい、
なんとその抗がん剤の化学構造が、うん、粘菌でその櫛の部分を作る、分化させる因子とそっくりなんですね。うり二つです、
はい、
で両方ともがん細胞にかけるとちゃんと抗がん細胞があります。
あ、がん細胞が死んじゃうと。
死んじゃいます、増殖できませんね。
うん、
ということでその薬剤の宝庫である、つまり我々リード化合物って言ってますけども、うん、リード化合物の宝庫であるというふうに注目されているグループの方もいらっしゃいます。で今まで抗がん剤とかいろんな 薬剤はカビとかそういうものから取られていて、うんうん、もう世界的に研究されてますけど、うん、粘菌っていうのは実はあまり知られてないの で、そうですね、実は研究されないですよね、
うんうんうん、
だからたくさんそのリード化合物の宝庫と我々は考えています、
うんうん、
はい、だからこれからそういうような有用な物質が見つかってくる可能性はたくさん大いにありますね。
ということはその粘菌が自分の体を作ったり動かしたりするときに使う自分の体の酵素が外に出て役に立つという、
はい、話ですね。そうですね、その時の分解因子というちっちゃい低分子化合物って言ってますけども、うん、分子量が非常にちっちゃいものが細胞分化させてるっていうのは分かってるんですよ。でそういうものをこれからいろいろ研究していけば、
うん、
もしかしたら薬に応用できるんじゃないかというふうに、
うん、
考えてる人もいますね。
ということはやっぱりその粘菌の有効性といいますか、
はい、
お役に立ちますぜというのが
一応そうなんですけどねまあこれはあんなちまちましたネバネバしたものやって何の役に立つのってよく言われるんですよでまあもちろんそういう薬学的な面、あるいはいろいろ遺伝子を研究すれば、例えば動物細胞で分かっていなかったような分子でも、
うんうんうん、
粘菌で先に分かっちゃう話が結構あります。例えば粘菌は多細胞になりますので、
はい、
細胞接着といいまして細胞がひっつきますよね。
あ、一個一個が、
はい、アメーバっていうのはあくまでひっつかないんですけども、うん、発生するときは10万個が集まってひっつくわけですよ、
ね、うん、はい、
ということはそこでは必ず細胞接着現象というものがあります、
うん、
つまり接着を担うノリみたいな分子が出てこなきゃいけないです、
うん、
でなんとその接着現象は最初に粘菌でよく研究されていた。でその知見を元にヒントにして動物細胞での接着分子であるカドヘリンとかが分かってきたっていう一冊があります、
うん、
こういう例が粘菌でいくつかあります、
うん、
はい、ということで基礎研究の面ではかなり貢献していると思います。
なるほどね、
はい、
ということは、その人間のお役に立つ粘菌なんですけど、でも先生のお顔を見てるとなんかこう粘菌全く役に立たなくても面白いからいいじゃないかみたいなな
かなか鋭いところに気づかれたと思いまして私も役者にはなれませんが、実はその粘菌研究をじゃあ人の役に立つためにやってるかといってそうではないですね、
うん、
基礎研究っていうのはいろんな研究ありますから、
うん、
皆さん簡単に言えば面白いからやってるんですよね。で私が粘菌やってるのも知の追求と、まあ難しいふうに言えばあれですけども、
うん、
極端なこと言えばギリシャ時代から人間は知る動物であると、
うんうん、
つまり分かんないことを知りたいわけですよ、
うん、
こういう欲求に従って人間は行動してるっていうこともありますので、
うん、
まあちょっと大それたこと言いますけど、私は粘菌が面白いから知りたいと、だから追求しているんだと。で結果的に何か面白いことが出て、まあ、抗がん剤だとかね、
うんうん、
接着分子が分かるとかっていうような話はまあどうでもいいんだけど
副産
物です
途中のお土産で、
はい、もちろんそうなってほしいですよ、
うん、
それはそうですけども特にそれを狙ってはやってません、
うん、
はい、これは最近の例で言いますと下村先生がノーベル賞を取られましたよね。おわんクラゲの GFP というお話で最近取られましたけど、
うん、
下村先生も特に何か将来的な応用でやったわけじゃないです。でただね、クラゲを集めて光るから面白いと、じゃあ光るものはどういう仕組みなのかというのを追求した結果、
うん、
GFP が得られて、で今の研究者はそれを応用しているという面がありますよね。でなんと下村先生は新生年菌研究されたことあるんですよ。論文ありますよ、はい、この前そのスコットランドの研究室に夏に行ってきたんですけど、そこに貼ってありましたねあれもうこんな時間ですか。ちょっと早いですね、まあ、面白いことあるんですけども、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学農学生命科学部生物学科の福沢正史先生に南方熊楠が愛した不思議な粘菌のお話というお話をしていただきました。アシスタントは佐々木好美さんでした、粘菌にかける福沢先生の熱意が十分伝わりましたでしょうか。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら
皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。そしてもう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして弘前大学障害学習教育研究センターのページでも放送が聞くことができます。リンゴ王国混浴カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 You are